はい、日曜日の競馬が終わりました。今日はこんちゃんの日なんですけれどもですね、ちょっと私所用がありまして、こんちゃんキャンセルしてもらったんですよ。何があったかと言いますとですね、私の知り合いで女子大生がいるんですけどね、今日は修了式でして、卒業式じゃなくて修了式なんですけどね。で、女子大生といっても、20代とは限りません。はい。ババアの女子大生もいるんです。で、私の知り合いで、とある女子大にですね、ある科目だけを、一つの科目だけを受けに行くっていう、そういう、履修の仕方もあるんですね。これだけちょっと勉強したいっていう。だから2週間に1遍ぐらいですかね、1ヶ月から2週間に1遍ぐらい1年間通って、その科目だけを勉強して、で本日が、その修了式なんですよ。で、パネルシアターってんですか、紙芝居の、ちょっと大規模版みたいなやつでですね、で、私も何度か手伝ったんですよ。絵塗るのでね、ベタ、黒い部分をね、絵の具でずっと塗り続けるという単調な作業とかですね、漫画家のアシスタントがやるようなことをやったりしてですね、で、あとちょっと、ストーリーも、助言をしたりなんていう。で、そのパネルシアター作品がですね、女子大生が作った作品が、なんと最優秀賞を、もらいまして、で、今日修了式の日に、行動で、みんなの前でそれを発表するというね、そういう、セレモニーがあるということで、なので、あんたも見に来てというふうに言われましてね、見に行くだけじゃなくて、それを発表してるのを撮影してくれと、スマホでね、撮影してくれということで、何時ぐらいに終わるって言ったら、午前中で終わるって言うんで、それならな、日曜日競馬があっても、アタック25が終わる2時半までに、帰ってこれればいいかなと思って、で、こんちゃん、でもただお昼間に合わないから、こんちゃんに、ちょっと、今回は、キャンセルっていうことでですね、と思ったらですね、撮影者も、撮影する人がいるっていうことでですね、あんた来なくていいわよっていうことで、なんだよ、それ結局はですね、キャンセルだったんで、全部キャンセルだったんですけど、だから、3月はまたこんちゃん来るでしょうね。今日はだからね、多分来てたら、あいつね、調子に乗って、ダブルハートボンドの単勝買ってやられてたと思うんですよ。あの人は007大好きなんで、もうボンドと聞いたらね、買わずにいられない、ジェームス・ボンド。あの人のメールアドレスもね、ジェームス・ボンドならぬ、ジェームス・コンドなんですよ。なんだそれとか思いましたけど。ダブルハート・ボンドは3着でしたね。なんか買いたくなかったっすよね。っていうかもう、坂井流星ちょっとやりすぎじゃないですか。ねえ、大井競馬の雲取賞っていう、J 交流の重賞レースありましたでしょ。平日に。あれでも坂井流星ラッパ吹いてね。はい。で、一番人気の713のルメールの馬が3着で、あれでとは思ってたんですけどね。ただ、あともう一つね、2月の4日でしたが、JRA 交流レース、川崎競馬で、フェブラリースター賞っていうレースが行われたんですね。で、なんか7枠8枠に中オーバー固まって入ってまして、で、決まり目が11番、13番だったんですね。はい。で、11と13の同枠だったっていうですね。ああ、やっぱフェブラリースター賞も無意味じゃなかったなーというふうには思ったっすね。この、枠は6、7で1個ずれましたけどね。ゼッケンは、一つ、同枠ということで。ただその、フェブラリースター賞で、なんか、妙な出来事があったんですよ。三ゼッケンの馬がですね、ポンとゲート飛び出しちゃって、100メートルぐらいキャンターで走って、で、すぐ、キビス返してですね、元に戻って、 馬体検査もなくゲートに入ってドンだったんで、俺らこれ3石鹸ブライアンセンス全然人気ねえしな、これペロッと3着とかあったら面白いなと思って、2枠熟にしたんですけど、無念の4着ということで、ね、もうどうもすいません、ねえ本当にね、こことばっかり言ってるんですけどもね、本当ね、あの勝ち馬って新聞ね、恐ろしいんですけどね、またこの話になっちゃいますけど、今日は2時半ぐらいにちょっとウィンズ行ってみたら、ウィンズ後楽園っていうのはあの出入り口が4箇所あるんですね。一番あの人が出入りが多いのはあの正面玄関というか、あの水道橋の橋渡って入るところですけれども、で次に、まあ、あの、あそこですよ、あの、青い口っていうんですか、宝くじ売り場のある隣で、で、私いつもそこ通って行くんですけども、入ったところに、あの、新聞売り場がありましてね、勝ち馬がね、あの、月曜日入荷するのが、たったの10部です、10部。はい。ほんで、2時半ぐらいに行って、何部売れてっかなとこうパッと見ると、まあ大体7部ぐらい残ってたんで、まあ売れたのは3部でしょうね、たったの3部です。まあウィンズコーラゲンにどれぐらいの人が入るか分かりませんけれども、まあ1万人以上はね出入りするでしょうよ。なにね、3部しか売れないで、私の住んでる巣鴨コンビニたくさんあります、周辺に。で一軒一軒回ってみますけど、競馬専門誌みんな売られてますが、ほぼ売れてないですね。しかもね、ダービー当日、G1、有馬記念、こんな週末でさえ、ほぼ押し紙売れない。一部も売れてないんですよ。なんだこれっていう話ですね。まあ、売れないのも当然ですわな。まあ、普通に考えて、スポーツ新聞が180円で売ってるわけですから、それさえ買っちゃえばね、トースポ買えばね、まあ、競馬全枠順出てますよ。それにまあ野球の話題もあり、プロレスの話題もありね。あとエッチなね、コラムも、あの、コーナーもあって、お姉ちゃんのおっぱいも拝められるし、あとミコスリハン劇場も4コマ漫画も読めるしって言うんでね、盛りだくさんで。それで180円ですか？でもね、550円も出して、競馬専門誌、これ買う意味がない。確かに、まあ、そういう思考になりますわな。で、買って、見ても、大した当たんねえじゃねえかと。開催8日間あって、この競馬専門誌が、まあ、どの新聞でもいいですけども、回収率が 100% を超えるのはね、まあ、1日あるかないかですわね。全体の、その新聞の中で。まあ、でもね、でもですよ、ちょっと視点を変えるだけで、これ宝の地図になり得るんです。宝の地図なんですよ、はっきり言って。ただね、競馬の売り上げっていうのは、これ、器に入る金っていうのはね、無尽蔵じゃないんですね。限定されてるわけですよ。例えばこの前小倉で3連単5800万馬券出ましたけど、あれ、的中票数たった1票です。つまり100円しか売れてない。100円で払い戻しが5800万。っていうことは、3連単の場合、テラセン3割引かれますから、どうでしょう。だいたい5800万ですから、売り上げは8000万ぐらいですか。ね。まあ、たったという言い方はどうか、合ってるかどうかわかりませんけども、まあ、たった8000万しか売れてないんですよ。で、みんながそれに群がって、例えば、ね、10票売れたら580万になっちゃうし、100票売れたら58万馬券になっちゃうんですね。そういう、昔ね、中井正宏って元スマップのね、バカがね、JRA の顔を務めた時にね、大井競馬で3連単当時最高配当を更新する2000万馬券が出たんです。で、中井正宏がなんか出演したラジオかなんかで聞いてたら、本日大井競馬で、3連単2000万が出ました。ちなみに的中票数は1票でしたっていうふうに言って、中山さん、すごいですね。100円が2000万になるんですか？じゃあ200円買ったら4000万ですか？バカでしょ？ね。お前2票、1票しか売れてねえから2000万なんだよと。ね、2票売れたら半分になって1000万になっちゃうの。だからね、1票買おうが、2票買おうが、てめえの足食うことで、 払い戻しの金額同じなのっていう。ねえ。だそういうこともわからないで JRA の顔を務めてから、まあ、結局やつはああいう末路をたどるわけですね。フジテレビのね、アナウンス、女子アナにね、なんかちょっかい出してね、なんかやっちゃったんでしょうね。ただ、またね、フジテレビはね、相変わらずジャニーズ事務所推しですよね。朝の番組見ててもね、エンタメコーナーね、ジャニーズばっかりやってますけども、まあそれはそうとね。ですから、器の中有限なんで、これだよってね、なかなかね。だから、相手の立場になってもの考えなきゃダメよっつね。それができた人は、この印を見て、評価するわけです。ああ、なるほど、こういうことかと。本当はこの馬が一着するんだよって言いたいんでしょって、ね。だけど言えないからこっちに印打つんでしょっていう。どうしてそれを分かってあげられないんだ、みんなはっていう。悲しくなってきますよ。ウエンズ行ってね、競馬専門誌3部しか売れてないんで、そういうね、状況を見るとね、涙流れてきますね。私もね、史上最年少の競馬新聞売りですから、わずかね、7歳で北海道でホースニュース馬とダービーニュースを売ったホースニュース馬の食卓社員ですから、当時飛ぶように売れました。もう今から50年前ね、親父にくっついてね、夏休みにね、帯広競馬場で競馬新聞売ってたらね、当時はね、50年前一部150円でした。はい、もうバンバン売れてね、親父も羽振り良かったですけどね、あれから比べたらね、本当にね、もう風前の灯火でしょ。まあ専門誌いっぱいなくなっちゃいましたしね、もちろんあのホースニュース馬もね、もう消えちゃいましたしね。なんかね、でも分かりますでしょね、一生懸命ね言ってくれてるんですよ、これだよと、これが組んだぞ、相手の立場になって物事考えましょうよ。なかなかそれがねできる人いないですけども、こんちゃん見ててもそうですね。なんかね、来るたんびにね、会社のね、同僚のね、こあいつが悪い、こいつが悪いって言ってんですよ。いや、ちょっと待って、こんちゃん。相手も悪いかもしれないけど、こんちゃんの振る舞いももしかしたら悪いんじゃねえかな、そこを考えるべきなんじゃないかなっていうことをね、20年も前から言ってんですけどね。なかなかね、俺は絶対悪くないという、そういう、ね、考えをね、捨てないです。私はもう日々競馬見てます、やってますから、相手が悪いなんてことは絶対ないわけですよ。外れるのは自分が悪いんですから、100% これ。自分が読み違えた末の結果なんです、外れっていうのは。相手のせいじゃないんです。誰のせいでもないんです。てめえのせいなんですよ。それをね、繰り返してやってますからね、もう胃に穴が開くほどね、嫌な思いしてきてね。んで、もう自分のせいだって、まあ、たまに兄貴殿にね、謝罪と賠償をなんてね、逆ギレしちゃったりもしますけどね、それはもう自分の弱さであって、ね、本当にね、こういう世界なんですけど、ですからダイヤモンドステークスもね、まあ、本当に殿下のもう宝刀ですよね、これね、ブレイブロッカーにね、本誌がね、本誌しか打てないね、私勝手にプロビデンスの目って言ってますけど、ね、ピラミッドにね、目玉のマーク、これがポツンとね、打たれるんですよ。うわー出たーと思ってね、ブレイブロッカー絶対組んべこれと、もう3着以内だったらもう確定だなっていうね、思いで。であとね、今日の小倉大商店もね、またいい収録をね打ってくれてるわけですね。もう5枠の旧ゼッケンのナムラエイハブに、ほぼぼっち20丸、筆頭と本誌だけがぼっち20丸にぼっち三角っていうね。で、8枠15石鹸のリカンカブールに、まあ他の方、トラックマン2人白三角ポンポンと打って、丸が1人、その筆頭が打ってるんですよ。8枠15と5枠9人。でね、今時ワグレンなんか買う馬がいないじゃないですか、キチガイはね。そんなキチガイは私ぐらいなもんで、ワグレンで予想やつ出す馬がね、私ぐらいしかいませんよね。ただね、わかるんですよ。ね、でね、生まれんかったらこれもうね、一瞬にしてドボンですわ。ナムラエイハブも、リカンカブールも、どこにもいないんです。でも、同枠が1、2着なんです。敬愛セナと、 高野流道がワンツーフィニッシュなんですよ。で、あの筆頭はこの2頭とも無印なんです。わかります、この呼吸ね。9も15もね、20丸と丸いないんですけれども、同白馬のワンツーで枠連でもちゃんと10倍以上つけてくれるっていうね、1100円つけてくれるんですよね。ありがとうございます、朝まーす。はい、もうまあこれ買って、もうこれ買ってな、今日はな、よしとしろと言ってくれてんですよ。長い付き合いですからね、わかりますさ、私もね、あ、こういうことだと。それを理解しないでるまま競馬やってもダメだっつね。180円でトースポ買ったってダメなんだよ。トースポにそんなもんないから、安物買いの税人失いな。みんな目の前ね、お宝の地図書かれた勝ち馬って新聞を置いてあるのに誰も見向きもしないっていう、不思議な世界だな、本当にね、不思議な世界、バカだなと思いますよね。みんなそれでね、ほとんどの人間ね、負けて帰るわけですよ。で、その、力馬は、再生紙工場にね、押し紙として出荷ですわ。実に、奇妙な世界です。はい。ラムジェットと、ラムジェットなんか競争中止してましたか？ねえ。ラムジェットってこれ、東京ダービー馬ですわね。あと、ナチュラルライズもそうでしたっけ？ね。これがね、だからね、多分ね、平日の地方で泣きの一回あるんじゃねえかなって思ってるんですけど。ね。これありますよ、多分、うん。そういうもんですから、競馬って。中央でね、ダメだった。そういう時は、地方でもう一回狙ってみる価値、ねすかっていうね。そういうことが言えるわけです。だってこのフェブラリーステークスに出てきた2頭東京ダービー馬がね、まあ1頭は同枠サポーでしたよ。で、大体ナチュラルライズなんていうのはですね、これあのワコールの、ナチュラルアップブラシリーズですから、ライズってね、上昇という意味でしょ。ナチュラルアップ、もうブラジャーの同義語みたいな場面場でさね。俺は教えてもらいましてね、読者のね、いつもまだメールくださる方に、お、高本お前ナチュラルライズの枠買ったらいいんだろっていうね、ナチュラルアップブラシリーズだ、俺もね毎日つけてんだっつってね、なんて、男性なのにブラジャーもつけるんですかって、つける人いるんですよ。あのほら、なんだっけ、ドラマやってたじゃないですか、俺もブラジャーつけてんだってね。お前そんなもんブラジャーって言ったら、みんなの前で言ったらね、恥ずかしいからビースケって呼べっていうドラマあったじゃないですか。なんていうドラマでしたっけ、 おっぱのがなんだかっていうね。だからもうどこまで行ってもブラジャーなんだなっていうのがね、これでよくわかりましたね。ナチュラルライズ、はい、ワコールのブラジャーですね。本人はどこにもいませんでしたけども、両隣のワンツーって言った。はい、来年もまたブラジャーで買いましょう。どっかにできますからね。レイチェル・キングはね、変な、まあ、サクラ・トゥジュールにね、なんでコスタノボにね、2年連続騎乗して2連覇しねえんだろうなというふうに思いましたけどもね、それはね、やっぱりね、あれですよ、あの事件、イギリスのアンドル元王子が強姦の罪で逮捕されたっつ。あの例のなんかほら、エスタブルなんだか党のね、アメリカで起こったね、とんでもないタブー事件。あれの、で、若え姉ちゃん、王子までレイプしてたのかっていうね、すごいつながりですけども、あれはね、だからとんでもないことでね、だからレイチェル・キングというね、レイプのレイを持つ女は、イギリス人ですから、この人はね。まあ今、活動の場は、オーストラリアで、まあ、あそこも、イギリスが宗主国ですから。だから、あんなね、アンドル王子がね、逮捕された週末に、レイチェル・キングにはやれんぞっていう。2連覇はさせられんぞっていうことだったんですよ。だから、今年はこの1000馬の同期枠なんかね、1000馬なんか乗せてね、アンドリューもお前あれだ、 千葉にしちまうぞ、金玉抜くぞっていう。だから、ルメちゃんにね、今年はね、こうね、コスタノバね、初ブリンカーなんですよね。失敗しましたね、これね。ほんとね、初ブリンカーとかね、やばいんさね、こういうことなんだというふうに思います。はい。一つ前のレースでね、また桜を塗ったキングがね、8ゼッケンでラッパ吹いて1着でしたもんね、1番人気でね、そういうことだったんですね。はい、きっと。はい。来週は、また中山競馬ですか、多分ダメです。はい、すいません。日曜日の競馬ご苦労様でした。